おはようございます。それでは手売複合化施設の計画年度の変更について質問いたします。令和4年2月17日に公共施設公共施設調査研究特別委員会へ公共施設における整備年度の一部変更について説明報告がありました。羽幌町外2町村衛生施設組合が進めている新一般廃棄物処理施設整備事業の後期変更により同組合への年度別事業負担金も変更され、これに伴い来年度以降で羽幌町が予定していた公共施設の整備年度が一部変更されるとの内容でありました。整備年度を変更する施設については4施設、その中に手売り複合化施設の計画変更が含まれていました。この施設につきましては令和4年から5年度で着工完成予定となっていましたが、整備年度が2年先送りの令和6年から7年度での計画変更となっています。この手売り複合化施設については手売り島内の老朽化した施設を集約した施設となっており、島民にとっては待ちに待った施設ではないかと思います。整備年度を変更して実施することは当初の計画年度から考えると5年間も遅れた施設の完成となるわけですが、果たして島民の人たちの気持ちを思うと簡単に理解していただけるか疑問に思うところです。3月2日の特別委員会で2月18日に島民への説明会を実施したと報告がありましたが、町長は島民から理解を得られなかったが財源の問題もあり予定通り2年先送りの計画でいきたいと再度説明がありました。このことから次について質問いたします。1点目、特別委員会への1回目の説明が令和4年2月17日でありましたが、なぜ遅くなったのでしょうか。2点目、島民の理解を得られないまま計画を進めていくことはどうなのか。また島民の理解を得ることが大変重要だと考えますが、今後どのように理解を求めていくのでしょうか。以上です。
町長、小林久恵君。
平山議員のご質問にお答えいたします。1点目の特別委員会への説明が何故遅くなったのかとについてでありますが、羽幌町ほか2町村衛生施設組合が実施主体であります新一般廃棄物処理施設整備事業において年度ごとの事業費の割合が大きく変更となることが昨年末に判明し、令和5年度の負担割合が大幅に増加することや当該年度の負担額が不透明なことなどから財源確保を含め今後の財政運営などへの影響を検討いたしました。その結果、令和5年度については大型事業の調整が必要であり、手売り複合化施設の先送りなど複数施設の整備年度の変更につきまして早期に議会などへの説明を行う考えでおりました。しかしながら当該事業にかかる年度割の大幅な変更などにつきましては組合構成町村の 所管課などへの説明は済んでおりましたものの、組合議会に対しての説明がなされていないことから、組合議会への説明前に町議会に対し説明することは適切でないと判断したところであります。このため、組合長という立場から副組合長である副町長を通じ、組合事務局に対し、組合議会への説明について早期に対応するよう指示をしておりましたが、組合側の事務処理や日程調整などの関係から、組合議会への説明が本年2月9日となり、町議会特別委員会の開催につきましては、日程などの関係から同月17日になったところであります。2点目の今後どのように島民の理解を求めていくのかについてでありますが、当然このままというわけにはまいりませんので、町議会特別委員会で申し上げましたように、ここに至った経緯や検討内容につきまして、今一度丁寧に説明し、理解を求めてまいりたいと考えております。以上、平山議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。3番、平山美智子君。
1番目 の質問ということで、とてもちょっとドキドキして、緊張しておりますが、再質問させていただきます。まず1点目の特別委員会への説明がなぜ遅くなったかについて答弁をいただきましたが、このことにつきましては特別委員会の中でも説明があったと記憶しております。それなりに理解しますが、新廃棄物処理施設整備事業の工期変更となって、年度ごとの事業費の割合が大きく変更となることが昨年末に判明したとあります。この工期の変更というのは、当初は令和3年の6月下旬からということになってたのが、令和3年の9月にその工事着手時期が遅れたという理由でね、事業費の割合について、私は昨年末ではなくて、ただ3ヶ月工期が遅れたということでね、昨年末ではなくてもう少し早い時期に分からなかったのかなという思いがあるんです。そうすると議会への説明も少しでも早くできたではないかなという思いがあります。この件につきましては、羽幌町が2町村衛生施設組合のことなのでね、差し支えなければ組合長でもあります町長からもし答弁いただければと思いますが。
町長小林彩君。
どこの点に聞かれているのかちょっとわからないんですけど、
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林彩君。
お尋ねした件につきましては取り消しをさせていただきまして、改めて答弁させていただきますと、その時点では分からなかったということでございます。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林彩君。
先ほど私の方から平山議員の質問に対して確認いたしました内容につきましては、取り下げさせていただき、ご質問に対して、答弁させていただきます。そのことにつきましては、当時は、分かりませんでした。
3番、平山美智子君。
分からなかったという答弁ですね。ですね、 この工期の遅れについては何らかの理由があったと思いますが、この工期の遅れが原因で財源の確保問題となり、そして羽幌町の事業計画の変更が余儀なくされる現状となったところは、私は大変大きな問題ではないかと捉えております。この一連の経緯につきましては、羽幌町長としての私は責任はあるのではないかと思いますし、この3月定例会で来年度の予算案を審議しなければなりません。時間がない中、これまで特別委員会が2回開催されておりますが、委員の中からはやり取りを聞いていても、必ずしも全議員が納得されているようにも思えません。特別委員会の説明がいろいろな事情で遅くなったとはいえ、議会としては唐突なことであり、議会の意見や思いを関係なく計画を進めていくということは無謀なやり方であり、私はまさしく議会軽視としか受け止められませんが、いかがですか。
町長、小林久明君。
はい、今、平山議員から議会軽視であろうというふうに、言われましたが、私の方といたしましては、精一杯、時間を作ってですね、議会に説明を、尽くしたつもりでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番、平山美智子君。
まあ、今、町長のね、精一杯努力して議会に説明したっていう答弁だと思うんですが、まあ、その思いがどうしても議会の方に、まあ、他の議員は分かりません。私には全然思いが通じておりません。次に2点目の島民の理解についてでありますが、答弁には今一度丁寧に説明をして理解を求めていくとありますが、まあ、私もこのことは最低限やるべきことでもあり、必要なことと認識しております。2月18日に計画変更について島民説明会を行っており、島民から理解を得られなかったと町長から3月2日の特別委員会に説明がありましたが、まず島民にどのような説明内容であったのか教えてください。
町長、小林彩君。
説明の前段でですね、そういう説明は聞かれないというような声があったかと思っております。またそれについてですね、進行が止まったということでございます。
3番、平山美智子君。
すると島民の人には全然説明ができなかったという判断でいいんですか。
町長、小林沙君。
はい、そういうことになろうかと思います。
3番、平山美智子君。
島民説明ができなかったということは、まあ、町長として理解を得られなかったという受け止め方で、まあ、議会の方にね、島民会理解を得られなかったという説明報告になったんですか。そういう意味合いで。
町長、小林沙君。
はい、特別委員会でもそういうふうにお答えしたと思っております。
3番、平山美智子君。
まあ、町長、今ね、島民の人には説明を、ね、聞いてもらえなかった、島民の人が、ね、説明を聞く必要がないということで断られたということですよね。まあ、そういうふうに島民の人から言われたとき、どんな思いでしたか。私そんなこと言われたら、もし自分がですよ、そんなこと言われたら私はすごい恥ずかしいことだし悲しいことだと思うんですが、どのように受け止めて帰ってきたんですか。
町長、小林沙君。
はい、日程もありまして、私は、リ モートといいますか、こちらにおって、会場の映像を見て、音声で参加させていただきましたが、大変残念には思ったところでございます。
3番平山道子君。
まあ、残念なんていうものでは私はないと思いますよ。私はこの都民説明会においての、ね、意見のやり取りといいますか、説明を受けてくれなかった、そのことは島民の人たちは、ね、理解しようとするんじゃなくて、今までの一連 の流れがありますので、ね、私はもう怒りでないのかなと、島民の人のそのように感じませんでしたかね。私は聞いたらこれやっぱり島民の人は怒ってんだなという感じに私は受け止めましたけど、どうですか。
町長小林沙耶君。
はい、私も島民の方は怒りを持っておられる方もおられるなというふうには感じました。
3番平山美子君。
なんか悲しくなるっていうか虚しくなるっていうのか、こんな大事な案件をね、島民の人に跳ねつけられて受け止めてもらえなかった、非常に残念なことです。この手売り の複合化施設計画ではですね、まあ、当初 のマスタープランから計画からかなり大幅に変更され、この2年先送りになるということは5年も遅れた完成となるわけですよね。まあ、ここに今まで平成30年に手売りの小中学校の耐震化の問題なんか浮上してきてね、まあ、その中で、まあ、財源とかいろんな検討が必要だということで、そこでも1年遅れ、当初のスタートで2年遅れて、そこで1年遅れで、また2年先送り、そして5年ということですよね。で、その中で平成30年に島民の人から請願書が出てますよね、請願書で、平成30年、これ10月だったと思うんですが、平成30年 3月議会でこの手売りの、基本設計費とか議決されてるわけですよ。それで島民の人からはその議決通ってるんだから遅れなく建設をね進めてほしいという意味合いだったと思うんです。で、まあ、この施設は手織高校、それから研修センター、ちびっこランド、老人の家もかなり老朽化した、築も50年以上も経つ施設ですよね。そういうことからやはり最近震災とかが多くてね、もしそういうことが起きたらその島民の命につながる、そういう不安も込めての私は請願書だったと思うんですよね。だから私はやっぱり島民の人が理解じゃなくて怒ってるんですよ。そのことを私に重く受け止めてほしいなと思いますし、まあ、説明もしてこれなかったという状況については私それで帰ってきたということは、これもまさしく私島民軽視、許されることでは私はないと思いますが、どうでしょうか。
町長小林沙耶君。
私は島には行かれませんでしたが、担当課長と副町長を代わりとして説明要員として派遣させたわけですけれども、大変残念に思うのはですね、そこで発言を拒まれたと、説明を拒まれたということでございましたので、それ以上は言い方は仕方ないかなというふうに思っておりました。
3番平山道子君。
先ほど答弁の中でね、今後どうやって理解を求めていくのかということで、まあ丁寧に、今一度丁寧にしなければいけないということの答弁でしたけど、 これは全然島民っていうか島民の人は受け入れてくれないんじゃないですか。どのように丁寧に説明するんですか。何か考えてるんですか。
町長小林佐恵君。
特別委員会でも申しましたように申し上げましたようにですね、議会堂広報誌ですとか広報ですとか、あとはホームページあるいはまた島に行く機会を設けれれば島へ行って説明もしたいなというふうには考えております。
3番平山美智子君。
その説明の仕方なんですが、特別委員会に説明したような内容のもので、これまで経緯だとかその財源問題とかをしていくというようなことですけど、島民の人たちそんなこと関係ないんですよ、はっきり言ったら。そんな、数字的なものを並べられたって、これだけ我慢してきたものを、そしてまた目の先ね、本当は来年度4月以降ですよ、4年5年度で着工して完成するっていう矢先にこういうことをされるという、どんなもの数字並べたって財源が足りない、どうのこうの言ったって簡単に私は理解できないと思いますよ。それでも本当に理解求めて説明していくという強い気持ちがあるんですか。
町長小林佐恵君。
はい、強い気持ちがあるかというあれでしたので、私はそういう気持ちで今ここへ臨んでおります。
3番平山美智子君。
もし最悪ですよ、このまま島民の理解を得ることなくこの計画変更を進めていくことは、私は本当に無謀なやり方であって、住民サービスの低下にもつながりますし、余計なことかもしれませんけれども、島民からね、町長への信頼が薄れていくのではないかと私としてはちょっと気になるところです。そういうことになると本当にはもう羽幌町としても悲しいことでありますしね、この先信頼を損なうことなく羽幌町トップとしてまた責任者としてこの手売り複合化建設施設の計画変更が令和6年から7年度ありきではなくて、前倒しで計画変更がさらにできるように財源確保に向けて羽幌町の個別の事情としてね、振興局や北海道あるいは各関係省庁とへ足を運んで汗を流していただき、手売り島民が期待しているこの施設を一日も早い完成の実現を目指していただきたいと思いますが、もし答弁いただければお願いします。
町長小林佐恵君。
平山議員から財源の確保等について、行動に出るようにというご質問だったと思いますが、そこにつきましてはですね、例年通りの議会運営でいきますと、今週あたりには北海道には行けるかなと思っておりましたが、今日は一般質問の日ということでございますので、このあと来月になるのかちょっと分かりませんけれども、日程は調整してですね、関係各部署へ行きたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番平山美智子君。
最後に再度ですね、やはり議会軽視、島民軽視、町長はそういうことはないっていう先ほどおっしゃいましたけど、どうしてもそういうふうに受け止めざるを得ません。このことを指摘して終わりたいと思います。